知れば
好きになる
星と
観光
湯上がりトークスタートです。
こんにちは、コマです。
こんにちは、レオです。まずは番組のご案内をさせていただきます。このポッドキャストは相方のコマさんが星や星座、宇宙についての話をして、私、レオが日本の観光についてご紹介する番組です。また素人が話していることですので、間違いや不備がありましてもご容赦ください。番組では皆様からのメッセージ、リクエストを募集しております。宛先は小文字で、K-O-M-A-L-E-O。数字の15、ローマ字を見しますと、コマレオ15、アットマーク、gmail.com です。また、X や Facebook など SNS でも、ハッシュタグ、星と観光、星観などで、いろいろ投稿しておりますので、ぜひ皆様からのリクエストやメッセージなども、ハッシュタグをつけてお送りいただければと思います。それではですね、はい、久しぶりの配信でございましたけども、はい、回数で言うと106回ですね。
うん、106回。
はい。
はい、ありがとう。ちょっとペースダウンしてますって申し訳ないですけど。
ちょっとですね、皆様には、はい、ちょっと SNS の方では発信しましたけども、うん、なんと、我々、星間パーソナリティのこの二人、プラス、準レギュラーの魔王将にですね、うん、はい、長野県から、
はい、
はい、依頼がありまして、
いいですね。
観光ポッドキャストを撮る一年でしたね。
はい。いやー、これはまあ、忙しいというか、もう人楽しめた、
はい。はい。
まあ、レオさんの命令でね、山に登れてよれば、山に登り。
はい。
ね。
はい。
朝
の5時に起きろと言われてば。
言われてば。そうそうそうそう。ね、ジャンプしてやり、明日起きたりしたわけですよ。
はい。もうあれでしょ、
体験させてもらい
ました。真面目に観光しましてね。はい、
もうだって怒られるからね。
はい。
もう何中途半端に遊んでんですかぐらいの感じでしたからね。
はい。ということでね、もうご存知の方もね、いらっしゃるかと思います。改めてちょっと告知だけさせていただきますと、長野県のですね、まあ、依頼を受けまして、長野の観光を、ま、ちょっとアピールしてほしいという、音声配信のご依頼をいただきまして、はい、私、レオと、コマさんと、そして、ま、和尚とですね、3人で、その番組名が、ラジオ信州観光宣伝部。まあ、略して、ラジオ新幹線。新州の観光の宣伝部ということでですね。ハッシュタグ、ラジオ新幹線、はい、漢字は、その新州と観光と宣伝部の新幹線ですけど、はい、探していただくと、スポティファイで配信しておりますので、ぜひともたくさん聞いていただければと思いますね。
いやいやいや、聞いてみましたけど、やっぱり素晴らしい編集で行われているので、
はい。
聞きやすいかったと思います
と。ありがとうございます。そうですね。僕らに求められたのはね、この番組のように、脱線上と、うん、まあ、多分褒め言葉ですけど、アナログ感出してやってくれって言われましたもんね。
はい、ああ、確かにね、そういう感じでしたよね。まあ、自由に本当にやらせてもらったのと、あと、旅はやっぱ誰と行くかというのも割と重要だけど、
そうですね。
やっぱ、長野という環境がね、この団結を深めた感はあります
ね。いやいよいよ、やっぱね、多分世間が我々の下にね、
はいはいはいはい、
やっとこう反応し始め、時代がついてきたかなっていう感じはね。
それ、下先三寸のことで貼ったりとか、そういう、なんか、
ええ、嘘ではないです。大丈夫。嘘
ではない。そうですね。まあ、楽しめたのは本当でした。
そうですね。
はいはい。
まあ、なので、まあ、我々もポッドキャストパーソナリティとしては、もう8年9年っていうね、もう大ベテランでございますから。ね、
はい。
はい。引き続き、まあ、星間も大事にしていこうということで、ちょっと滞ってしましたが、はい、今回は第106回ということでございます。はい。106回は、じゃあちなみに、どんなお話というのをね、いつもオープニングでいただいてますけど、今回はどんなご紹介いただけますでしょうか。
はい、今日は、久しぶりにギリシャ神話の方をね、ちょっと、また復習をして、
最高ですね。
ギリシャ神話の脇役たちというか、そういったところをね、はい、見ていこうかなと思います。
あ、じゃあもう物語にな
る。クローズアップすることないと思うんだけど。
ね、うん。じゃあ今日は、星間のギリシャ神話ファンの皆様お待たせしました。コマさんによりますギリシャ神話の回ということで。
はい。それでよろしくお願いします。
脇役たちにスポットを当てて本編に入りたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、
はい。よろしくお願いいたします。
はい。それではここからは第106回星や星座宇宙についてコマさんからお話しいただきますけども、今回はどんなお話しいただけますでしょうか。
今回はオープニングにも言いましたけども、ギリシャ神話のことをまた話したいというふうに思います。
はい、
でこのギリシャ神話に関してなんですけども、だいぶ時間が空いてるので、少し復習がてらまたギリシャ神話のね、話をしたいと思うんですけども、
はい、
一番初め大元になってるのが、これもしかしたら紹介してなかったかもしれないですけど、日本語で書くと、はい、神を滑る記すと書いて神道記っていう、書物がありまして、
はい
はい、これは日本語で言うと神道記なんだけども、外国ギリシャの方ではテオゴニアって言ったりするんですよね。こういう書類っていうか、まあ、本があるわけです。
それは海外の本。
あ、そうですそうですそうです。これはギリシャ神話の
神道記ってこと、
もともとになった聖書みたいなものですよね。
はい、なるほどなるほど。あ、ギリシャ神話の原本っていうか。
そうですそうですそうです。
始まりの、あの物語集ですね。
はい、これがまあ紀元前の700年にまあ作られたもので、
マジ、
ヘシオドスという方が書いたというふうに言われている。
はい、文字で残ってっていうか、まあエピソードとして残ってるってことですね。
それがですね、まあ文字というよりもこのヘシオドスって結局詩人とかなんだけど、
あ、
まあそれこそあのロールプレイングゲームでいうと金融詩人が語り継ぐみたいな、
あ、
そういう
琵琶法師だ、
もうそうそうそう、そういう感じのあの口伝というか伝わり方をしているような感じなので、まあそのせいで諸説あるという部分ももちろんあります。
はいはい、昔から言われてる物語だよねっていう伝わり方ですね。
うんうん、そうそうそうそうそう、
本として出ましたとかではなくて、
はい、うん、でもちろんそれを証明するわけでもないから、物語自体が面白いから流行っていろんなとこにこう伝わっていくっていう。
なるほど、
それがまあテオゴニアというまあ本があったわけです。
ちなみにテオゴニアは、
はい、
の時そのギリシャ神話の神様のお話だと思うんですけど、
うんうん、そうですね、
イコール星の話にもその時認識はあったんですか、はい、それとも星とはまだ全然つながってなかったのか。
これはあくまでもギリシャ神話の話だったので、そこから、結びつけたのかなというふうに思いますけど、
あ、
この
辺りはちょっとお話だけはもともとあったっ、
うん、もともとあったところですね、まあ、神話的
な、ね、なるほどなるほど、
はい、で、そのテオゴニアで書かれてたものからすると、まあ、一番初め世界は、まあ、カオスというものからスタートする。
データカオス、
まあ、これ混沌という言い方もするんですけども、はいはい、
まあ、今はそっちの使い方しますけど、神様の名前ってことですよね。
もう神様と自称というのがこう混同してるっていうのがこのギリシャ神話の中の物語でして、
はいはいはい、
これがもう、カオスの混沌から今度タルタロスというものとガイア、あとその他の神様っていうのがこう生まれてく、その神様の父系をたどっていったものが神道記っていう物語なんですね。はい、
はい、
で今回の物語に関係するのは実は、脇役にクローズアップするって言いましたけども、ギリシャ神話の怪物、うん、まあいろんな怪物出るわけなんですけども、まあ、敵役としてまあ活躍しないと正義の味方が輝かないみたいなものですから、
ショッカー軍団が必要だよね、や
っぱ。はいはいはい、そうなんですよ。だからその怪物たちというのをちょっとクローズアップするために、まあ、新闘記を初めからちょっとまた復習していきたいなというふうに思います。
なるほど、今回は悪役紹介にちょっとスポット当ててみようと、は
い、そうですそうです。で、悪役がなぜ生まれたかという部分にもやはりこうクローズアップしたいので、一番初めのところからいきたいと。だもしかしたら、
ね、アウトレイジ、
そうそう、一番初めのそのなんだろう、星間の前、かなり一桁台の時にこの話もしかしたらしたかもしれませんけども、
うん、
その時にはさらっと流してた部分を、
なるほどね、
うん、ここですよ、
歴代の悪役たちだ、
この時怪物たちが生まれましたみたいなのがちょっと分かりやすかったりする。
なるほど、
はいはいはいはい、
登場人物全部悪みたいなあれです。
そこまで悪かどうか分かんないけど、いい、ね、もしかしたら最後にそういう風に感じてしまう終わり方かもしれない。
なるほどなるほど、
はいはいはい、
なるほど、スピンオフ企画みたいでいいですね。
うん、いいですねいいですね。でこのカオスというところから、まあ、タルタロスとガイアっていうのがまあ生まれるわけなんです。その他の神様も生まれるわけなんですけども、このタルタロスっていうのがまあ奈落という風に訳されたりするんですよ。で、よく、出てくるのがハーデスが、
はい、冥界の死者の国、
ね、
そうそうそう、
うん、でその冥界よりもさらに深いとこのもう脱獄不可能というか、もう地下の、一番深いとこにいるっていうのが、まあ、奈落という世界の部分。
あ、奈落ってその死後の世界より深いみたいなイメージなん
ですか。そうそうそうそうそう、そういうもう一番下の部分ですね。で、
はい、
まあ、一番初めのこのまあ自称と神様が同じっていうのが、まあ大体その奈落イコールタルタロスになるんですよ。
なるほどなるほど。
でガイアとタルタロスが混じることによって、いろんな神様がまた生まれるんですけども、
うんうん、
その、現象の神様たちが交わるとどうも怪物たちが生まれやすい環境になるんですね。
血が濃すぎんだね。
血が濃すぎるのかもしれない。そう、まさにそうかもしれない、はいはい、それで、
なるほどね、
まあ、その当時生まれた神様でいうとウラヌスっていうまた有名な神様出てくるんですが、
うん、なんか強そうだよね。
その兄弟たちっていうのが実はすごいもう怪物たちすぎて、でウラヌスがまあ神の長として初めは立つわけなんですけども、ウラヌスがもう怪物たちがあんまり好きじゃないので、 怪物たちをタルタロスに預けちゃうんですよ。幽閉しちゃうんです。
あの、ちょっと、スーパーヒーローも生まれる小一のメリットもあるけど、まあ失礼だけど、外れの悪者みたいなのもたくさん出ちゃう、
ね。出ちゃうんですよ、出ちゃうんですよ。
なるほど、なるほど。
その人たちをまあタルタロスに幽閉してしまうんですけども、これ、ガイアとタルタロスの子供ですから、ガイアにしたら、自分の親族がタルタロスに閉じ込められるっていうこと自体がすごい気に入らないんですよね。
あのガイアはその冥界とかの神じゃないですもんね。
ガイアは普通に大地の神ということで。
大地の神、なるほど、ね、
はい。
結構日の当たる世界の
神、ね、日の当たる神ですよね。そうそうそうそう。
なるほど、なるほど。
でこのガイアはやっぱ自分の子供である怪物たちも含めて愛してたので、
はい、
ね、それがタルタロスに幽閉されたことにちょっと、気に入らないと。いうことになりまして、
そんなね同じ兄弟だろうと敵が悪いから隠すなみたいな、はいはい、
そうそうそうそう。で同じ神様として生まれてたクロノスというやつにウラヌスを、まあ、始末しろみたいなことになるわけですよね。
ん、ウラヌスを、
ウラヌスが、そう、ウラヌスがあのタルタロスに他の怪物たちを幽閉しちゃった張本人なんで、
はいはいはい、張本人か、そうか、そうそうそう、そういうことするやつだから、
そういうことで、うん、そうそうそう、
あの出来がいいっつってもあいつ許さんと、
うん、出来が良くても許さないから、その他の神様のクロノスさんにウラヌスやっちゃってちょうだいとなるわけですね、ここで。
お、
はいはい、はい、
お、
でまあ目的としては、タルタロスからに閉じ込められた怪物たちを解放することが目的だったので、あとクロノスよろしく頼むよと、うん、ウラヌスやった後は何するか分かるよねという感じで、ウラヌスをこう始末して王の座から陥落させるんですね。
うん、
でクロノスの天下になったから、じゃあ
クロノスってのはウラヌスとどういう関係ですか、うん、ごめんなさい。
これはまあ親子関係です。
あ、クロンを閉じ込め、
うん、
自分の出来の悪い兄弟閉じ込めようとしたのがウラヌス。
そうそうそうそうそうそう。
でクロノスは
その息子にあたる部分なんだけど、その息子の神様なのでやっぱ強いので、それもそそのかして、じゃあ自分の父親を追い出して、
なるほどなるほど、
お前が、
お前の父ちゃんちょっと兄弟、
うん、
あの出来の悪い兄弟閉じ込めたりしてるから、
はい、そうそうそうそう、
お前の父ちゃんちょっとやっつけろよと、
はいはいはいはい
はいはいはい、
でまあそそのかして、ガイアがそそのかして、まあ、ガイアに、ガイアがクロノスに加担をして、
うん、
ウラヌスをやっつけちゃうんですね。
なるほどなるほど。
そうで
孫に、そうそう、子供を殺させるみたいな感じか、
そういう感じですね、
はいはいはいはい、
でまあクロノスが神様にトップになるんですけども、一時的にね、うん、怪物は解放したんですよ、クロノス、
はいはいはい、
タルタロスから出てこいって言って、もみんな怪物を出したんだけど、うん、
出来悪いって言ったって生きてていいんだよって、
ね、いいんだよって出したんだけど、うん、いやちょっと待てと、これ思ったよりひどいぞこの怪物ってことになって、手がつけられないぞってことになっちゃって
そうなんだ、
そう、いやちょっとこれやっぱ無理ですわって言って、やっぱり無理だから、
やっぱりこれ閉じ込める
閉じ込めるしかないっつってで閉じ込めて、もうこうなったらまた怒るのがガイア先生ですよね。
うん、
ガイアでまたちょっと
お前もウラヌスと同じようなことや
るの、そうそう、やるのかという話になるんですよ。でそこで今度またクロノスの息子たちをそそのかして、
うん、
クロノスやっつけてくれ、
あ、じゃあひ孫に、
そうそうそうそう、
ちょっと孫がまた閉じ込めようとしてるからやれ、
ま、そうそう、まあ、そのひ孫孫っていうのもなかなか神の世界難しいんですけども、
そうね、
いろいろ
な年取らないわけだもんね、
はいはい、取らないし、あの近場でこうやっちゃったりもするので、いろいろこう、はいはい、交わっちゃったりするのであれなんですけど、でまあ、ゼウスにそれを役を言ってクロノスを、
そうか、ひ孫に当たるのがゼウス世代、
はいはい、ゼウス世代
なんですよ、はいはいはい、
でゼウスにそのクロノスやっつけちゃえって言った時にどうしても力が足りないから、クロノスをやっつけるためにタルタロスの中にはゼウス、クロノスをやっつける力のやつがいると、
ゼウスの力が足んないから、
そうそうそうそう、パワーアップのためにタルタロスの中のやつの力を借りろって言うんです。
タルタロスって何でしたっけ、
冥界の中ですね。
あ、冥界の中、そうか、
はいはいはい、
冥界に強い仲間いるから、う
ん、はい、
それ仲間に入れて、
うん、
ゼウス頑張れよと、
ゼウス頑張れよってなるんですよ。
なるほ ど, なるほど。
でそれでゼウスは、奈落のタルタロスから、雷の力をもらって、
あ、そうなんだ、
その雷の力を使ってクロノスをやっつけるわけですね。
なるほどなるほど、ゼウスがね、
はいはいはい、そうなんです、
はい、オッケーオッケー、あの 相関図見ながら聞いてないですからね、
はい、
リスナーちょっと
こう。ああ、そうですね、そうですね、はいはいはい、
そうそうそう、はい、はい、いいよ、僕がこう解釈をしながらいきます。はい、
そうですね。で、まあゼウスが今度こうトップになるわけなんですけども、
はい
ね、まだクロノスはまだ陥落はしたんですけども、ちょっとゼウスと揉めてます。
俺がやったね、うん、解放してもう一回閉じ込めたらなんでお前もう一回解放してんだよと。
そうそうそうそうそうそう。
揉めてますね、ゼウスと。
でも、はい、ガチガチの戦いがゼウスとクロノス勢で行うわけなんですけども、
はいはいはい、
その時にゼウスの兄弟だったポセイドンとかハデスとかが、
うんうんうん、
ゼウス側について、で、うん、クロノス側にもクロノス親族というかクロノスの慕うやつら、
クロノス世代ね、
集まって、でガチガチ
父親世代と息子世代で
戦って、そうそうそうそう、戦ったのが、はいはいはい、ティターノマキアっていうような大きな戦争が起きるんですよ。これはもう
戦いの名前が、
戦いの名前がティターノマキア。これはクロノス勢が巨人族といってティターンズっていう人たちなので、
えゼータガンダムは関係あります？
は関係ないかもしれないけど、向こうはそれを考えてるかもしれないですよね。
なるほど、ティターンズ、
そうそうそう、ティターンズはね、はいはい、巨人族のチームとゼウスチーム、オリンポスチームが戦ったのがティターノマキア。で、それで、ゼウスの勝利によってティターンズの神様が今度タルタロスに幽閉されるんです。だクロノス以外の神様、ティターンズの神様がみんなこうタルタロスの方に幽閉されてしまうんですね。
だからもう一回閉じ込められるわけでしょ。
もう一回っていうか、その今まで
出てた、違う、化け物じゃないのか。
そう、化け物じゃない
側。ティターンズは化け物じゃないんだ。
はいはいはいはい。
だ、配軍の将を、
そうそう、配軍の将
遠くに置くみたいな感じ。
そういう感じです、そういう感じです。
はいはいはいはい。
そうなるとどうなると思います？
なんか薩摩藩みたいなのが生まれる。
まあ、それもそうなんですけど、薩摩藩みたいなのっていうか、ガイアはみんな好きなんですよ。ガイアみんな好き。ガイアみんな好きだから。やっちまえとは言うんだけど、
も
ともとタルタロスに閉じ込めること自体がダメだって言ってるのに、
うん、
怪物は閉じ込められてダメだって言うじゃないですか、うん、で怪物閉じ込めた張本人を閉じ込めてもダメなわけですよ、
うんうんうん、
だから、うん、ゼウスがティターンズに勝ったからといって
ティターンズを閉じ込めるのも違うでしょ。
違うでしょ。っていうことで、ガイアがご立腹になります、
うん。なるほど。
はいはい。で、そこでガイアが怒ったから、ガイアがもう一回今度、別の合戦を起こすんですよね。
ガイアは、だって平和主義者だったんでしょ、うん、
平和主義者なんですよ。だからティターンズも解放してほしいし、ちょっとゼウスのやり方気に入らないっていうふうになっちゃったんですよ、今度。
今度はガイアが立ち上がる。
立ち上がるんですよ。
なるほど。ガイア対ゼウス。
ガイアが
すげえ難しくなってるからね。
そうそうそうそうそうそう。で、ガイアが自分のやっぱ軍勢を作るというか、
はいはいはい、ガイア軍ね。
ガイア軍を作るために生み出されたのがクロノスとウラヌスの血を使った怪物たちがまたたくさんできるわけです。
ああ、新しいモンスターを作ったんだ。
作ったんですよ。
なるほど。まあだから。禁断プレイしたみたいな感じですね、うん、
で自分の軍隊を作ってゼウス軍と戦わしたのがギガントマキアっていう、またギガンテスチームとの戦ったマキアっていうのがまああるんです
よ。ギガンテスはなんか怪物感イメージありますよ。
ギガンテスっていうのは複数形らしいです。
あ、そうなの。
うん、ギガースっていうのがまあ、単体で言うとしたらその複数形がギガンテス。で、その要は異形の怪物っていうか、異なる形の怪物チームの複数形がギガンテスっていうような、う
ん、だモンスターズですね。
そう、モンスターズですね。
はいはいはい、はい、
でそのモンスターズ対、オリンポスチームがこう戦うっていう、ギガントマキアっていうのが始まったわけですね。
はいはい、またゼウスチームと戦うんですよね。
そう、ゼウスチームと戦います、
はいはいはい、またゼウスはオリンポスうん、の神たち集めましたチーム、
ね、集めて戦うんですよ。
対そのモンスターズの戦い
がありますね。はいはいはい。でこのギガンテスチームもこれ怪物たちなんですけど、この怪物たちの特徴っていうのがちょっとあって、これが、はい、神様に殺されないっていう、
ずるくないそれ。
そう、そういうずるい体制を ガイアが持たせるっていうことに、まあ、できて。
え、バーリアみたいな話でしょ？
バーリアみたいな感じです。
でも、
弱体化はできるかもしれないけども、最後殺せませんよっていうようなことで、もう戦争の終わりが見えないぐらいな。
ずる。
そういうことにしたんですけども、これにはちょっと盲点がありまして、神々ではギガンテスには、ギガンテスは倒せないんですよ。
うん、
神々には。
だからゼウスチームは倒せないわけでしょ？
ゼウスチーム倒せないんですけど、ゼウスチームに、あの、人間上がりの超神ハーフで強いやつが一人来てるんですよ。
ああ、人間の血が入ってればいいのね。
そうそうそう。
だから、神ハーフたちは、は
い、うん。
だから、ヘラクレスとか神ハーフですよね。
神ハーフなんですよ。
とかは、
うん、
完全純血の神じゃないから、
はいはいはい、はい。
倒せるんだ。
倒せるんですよ。だから、
おー、なるほど。
あの、オリンポスチームは、もう、なんだっけ、ヘラクレスを自分の軍
に引き入れるカードしか使えないわけ
です。カードしか使えないです。だもう追い詰め
だからどんだけゼウスが雷でどんどんやったって、
はいはいはいはい、で追い詰めた後最後
はつかないからね、
もうヘラクレスがプチってやるっていう、そういう構図で、
オーケーオーケーオーケ
ー、まあ毒の矢を使って、で、うん、そこで非常に大活躍したことによってヘラクレスは、神トゥエルブにやっぱ選ばれるっていう、
神トゥエルブ、そういう、そうなったとしたら今度、はい、神になっちゃうから倒せなくなっちゃったりはしないのかな。別に
人間者だけなのかな。あ、まあ、それはその戦で活躍したから神トゥエルブに選ばれたっていうだけ。
もう倒す必要ないから選ばれた、
はいはいはい、でもそれによって完全に 神タイプになるかどうかはちょっと分かんないですけどね。
あ、なるほど、うん、まあ昇格ですね、
はいはいはいはい、でこれであのガイアの怪物チームはちょっと負けてしまって、
はいはいはい、
ね、まあ、これで勝ったと思うなよ状態でこうなんとか引き下がると、うん、
覚えてろよ
って、覚えてろよって感じで、
で、ま、じゃあゼウスチーム2連勝ね、
2連勝して、
はいはい、了解、
まあ、怪物もこの時点でもうたくさん生まれてるしたくさん死んでる状態なんですけども、
うん、
でこれでガイアがさらにもう腹立てちゃったので、もう最強の、神と組んで、うん、怪物作ってやるっていう風になるんですよね。
そういうのありなんですか。
そうそう、
もっと最強を作る
みたいな、もっと最強を作るみたいな
ことになって、もうやってることが小学校低学年の
戦い、そうそうそうそう、でこうなってくると一番怪物が生まれやすい可能性っていうのは、さっきも言いましたけど近親交配というか
濃い、ね、
うん、そう、だからガイアはタルタロスと今度組んだんですよ、
うん、
でタルタロスと組んで
奈落さんね、
奈落さんですね、うん、はいはいはい、うん、で奈落さんと組んで最強の怪物であるテュポーンっていうのを生んだんですね、
うん、お、聞いたことあるよテュポーン、
うんうん、これはもう非常にこう、強い怪物で、
もう
かなりこう、まあ、大ボスなんだけど追い詰めるんだけど、
うんうん、
この大ボスのテュポーンはそれだけだとちょっと、うん、まだまだ戦力不足というか、もっと軍勢増やそうぜ、
テュポーンだけじゃダメなんだ、
もっと、うん、軍勢増やそうぜと、
うん、
っていうことになって、エキドナっていうね、これもまた
初めて聞いた、
エキドナっていう、まあ、
うん、
神がいるんですけども、神というか怪物がいるんですけど、
ね、怪物、
怪物、うん、でこの怪物と組んでたくさん怪獣を生み出さします、量産するんです。
テュポーンが、
性別のあれは分かんないけども、うん、テュポーンとエキドナと組んで怪物をたくさん作るんですよ。
部下怪物をいっぱい作るんだもん。
そうですね、うん、
手下を、
まあ、ビッグダディとビッグマミーみたいな感じで、
なるほど、
この時に生まれた怪物たちが、例えばケルベロスとか、
はいはい、
ヒュドラとか、
有名有名、
まあ、キマイラとか、
おお、もうロープレの世界じゃん、
ああ、あとはスキュラとか、スフィンクスとか、あれ、
うんうん、
あれ、なんかスフィンクスって感じするけどね、
うん、
このところになんかスフィンクスがここに入ってるのもなんか面白いんですけど、なんかね、どこかでね、エジプトの神様の話と、うん、ギリシャ神話の神様の話ってちょっとね混ざってるんですよ、
かぶるところ
だ
ね、
被る、
まあ、大して離れてないからね、
うんうん、で、うんうん、まあその口伝で伝わった吟遊詩人の話がこううまくこう混ぜてしまったっていう
のもあるかもしれない、ドラゴンもいれば竜もいるみたいなもんでしょ、
まあ、まあそういう感じですね、うんうん、そういう感じで、まあ、うん、混ざってはいるんですけども、その時に生まれたの中に、まあ、スフィンクスとかもいますよっていう話ですね。
なるほどな。
で、こうやってたくさんの怪物が この2頭のビッグダディとビッグマミーによって生まれることによっていろんなオリンポス神話の物語にこう花を添える怪物たちがたくさんこうやって出てくるわけですね。
それ第3次大戦に向けてでしょ。でも
第3次大戦なんですけども、全員がそのゼウス向きに行ったわけじゃなくて、それぞれ地方に散ってるような感じもしますよね。
なるほどなるほど。
はいはいはいはい。で各地域で、誰の命令か分かんないけども黄金のリンゴを守る状態だったりだとか、ケルベロスだったら地獄の番犬になってるとか、
じゃあなんかもうゼウス対ゼウス用に作られたというよりは、各地で、
はい、
モンスターとしてなんか一人暮らし始めるんだ。
そうですね。なんか統率があまり取れてないのかもしれないけど、ね、
なるほど。産むだけ産んだけど、
産むだけ産んで、
いろんなところで自分たちの島を持ってヤンキーやってんだ。
そうですね、はいはい。で、こうやってたくさん生まれたので、いろんな物語ができるわけなんですけども、まあ結果知りたいのは最強の怪物テュポーンとゼウスの戦いが、まあ、あるわけなんですよ。
なるほどなるほど。
これが
テュポーンってだって大ボスだもん。
大ボスです大ボスです。もう、うん、地上最強の怪物です。ギリシャ神話最強の怪物がこのテュポーンですね、うん、でこれが、ゼウスと戦うことになりまして、で非常に面白い話ではあるんですけども、ここもね割と諸説あるので一番こう、うん、よく多く語られてるとこだけ言うと、
行こう行こう、
ゼウスとテュポーンってすごい激闘の末テュポーンがゼウスを追い詰めて、
お
最終的に体を締め付けて剣を全部切って幽閉して怪物勝利したんですよ、う
ん、えゼウス刻まれたの？
刻まれて怪物勝利して
んですよ。アキレス腱を切られた
ってことでしょ？そうそうそうそう。で完全に幽閉されて動かないようになったんですけども、
うん、
ゼウスには優秀な仲間たちが、まあ、いました。
まあ十二神というかね、
そうそうそう、
神トゥエルブいるもんね。
神トゥエルブいるので、その神トゥエルブが、うん、なんとかその幽閉された場所からテュポーンから救い出してゼウスを、
おで泥系みたいな感じだ、
まあ、もうで救い出した後に、まあ、うん、治療をして、で、うん、それともう一個別の作戦でテュポーン再戦するんだったらさらに力が必要でしょ、うん、この木の実を食べることによってさらにパワーアップしますよっていうような話をでっち上げて、
ゼウスにするの？
テュポーンの方に。
テュポーン
すでに強いんだけど、
だけどちょっとまたゼウス逃げ出したっぽいからもう一回強くなった方がいいよと、
さら、うんうん、に強くなるにはこれあるから、これあればもうゼウス超楽勝だからっていうことで、
うんうん、
テュポーンにパワーアップストーンかなんか渡したんですね。
誰が誰が？
これはまた全然こう正直に言うとゼウスの手下なんだけど。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、うん、で、うん、完全にそれ毒なんですよ。実は弱体化する身だった。もう力じゃかなわないから、もう作戦計略です、
ね、戦略だ、
そう、はいはいはいはい、戦略の一つとして、
なるほどなるほど、
そういうガセネーターを使ってテュポーンを弱体化させて、
いい、ね、
最終的にゼウスがまたそこの弱ってる敵を倒して勝利したっていう、
うん、あ、すごい意外になんか裏工作して勝ったんだね。
そうそうそうそう、裏工作しても、うんうん、でもそれも含めてオリンポス軍全体での勝利みたいな感じな。
そうだよね、いいんだよいいんだよ、全然その人間臭さがギリシャ神話の売りだからね、
うん、そうそうそうそうそう。でまあ、うんうん、話を戻しますと、今回の話は怪物と神様の話をさせてもらったんですけど、
うん、
よくよく考えてみると神様、怪物って何から生まれたかなんですよ。
怪物スタートは神でしょ。
神様なんですよね。だから、うん、これ全部神様と怪物と言いましたけど、うん、みんな神の血縁なんですよ。
そうそうそう。だ
血縁同士のほぼ親族の喧嘩に人間が巻き込まれてるという、うん、もはやちょっと
そうだよね。
すごい迷惑な
組と話。なんか優等生俺らが直系だみたいな。
そうそうそうそう。
争うみたいなもんでしょ。
うん、でその神様と怪物の仕分けって何かっていうとビジュアルなんですよ。
ヒット
そうでしょ。いや、異形の異形の形をしてれば怪物だし、ヒューマノイドというか人間の形をしてると神様扱いされてるっていう、見た目だけの
一番やっちゃいけないやつだからね、
差別っていう同士の争いだったので、なんかそこまで考えちゃうとなんか このギリシャシーンはちょっと冷めちゃったなっていう締めくくりでした。ごめんなさい、
絶対今の教育でダメでしょ
う。そうだね、そうですね、
あいつ片腕一本ないからモンスターだぜとか、
そういう話、そういう話になっちゃいますよね。
ねえ、髪の毛の色はじゃあギリセーフとかその感じでしょ、
うん、で閉じ込めちゃうんだからね、そういうやつらを全部閉じ込めちゃって、
確かに、
まあ自業自得、
いきなり施設作っちゃうみたいなもんでしょ。
だからそういう感じかもしれないですよね。まあそういう話だったので、神様同士の結局は血は喧嘩でしたねっていう話のストーリーでした。
確かにな
んかギリシャ神話嫌いになっちゃったらごめんなさいですけど、
いやいや、ちなみに実
は一応、はいはいはい、
こう誘導 MC として
誘導 MC、はい
はい、誘導の MC としてちょっと星のトークにつなげるとすると、どういう星座が存在するんですか、今の話で言うと。
これで言うと、
こういう星座が分かりやすいよとか、
うん、
テュポン座はあるのとかね、例えば、
あれテュポンってなんだっけ、クジラ座だったかな、そういう話だった気がするな、クジラ座だったと思うけど、
でも多分オリンポス十二神座はあるわけでしょ。
オリンポス十二神座はないね。ヘラクレスはあるね。
はいはい。
で、あとは。
あ、そうか、でもゼウス座とかないんだっけ？
ゼウスとかは、だって木星がジュピター。
あ、そっかそっか。
ほら、惑星になってるね。あとは、
だからその夜空でそれをこう象徴するような星なり、
うん、
星座群とかはあったりするんですか？
獅子座なんかもこの怪物の一人、
ね。なるほどね。獅子座ね、うん。はいはい
はい。はいはい、あと、竜もそうだと思いますね。
竜座ってのがあるんだっけ？
竜座っていうのはありますね。
へえ。
だからこの怪物がものになったら、あとカニ座もそうですよね。
うん。
カニ座も一応カニの怪物みたいな。
ヘラクレスに踏まれる役で。
あ、そう、踏まれるやつね。
そうなんだ。
超弱い怪物なんですけど。
うん、一応怪物だけど踏まれて終わるやつなんだ。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。これは
中には星座になったり
なったやつもいるですね。うん。誰が召し上げたのか分かんないんだけどね。ゼウス
に
期待しててね。
そうだよね。確かに。
はいはい、
召し上げる認定があるのにね。
そうそうそうそう、そうですね。
そのいろんな戦の中で、
はいはいはいはい、
結局結論だけで言えば、うん、なんか出来がいいから悪いからみたいな感じで家族論争が行われてるっていう、
そうですね、
苦労の世界なんだけど、
はいはいはいはい、
ギリシャ神話とか星座なんかを見てると、うん、そういうものがこう出てきたりもするよと。
はいはい、そうですね、まあ、そういう人たちがいるから、まあ、物語が面白くなるというのもやっぱあるので、
まあそうですね、
うん、
それはやっぱ何とか星間で話してるけど、うん、絶対神スーパーゴッドドンみたいな感じじゃないのが日本と同じような感覚がありますよね。
はい、そうですよね、はいはい、こういった物語みたいにですね、ギリシャ神話の怪物たちがやっぱいてこそギリシャ神話の神々が光るというような感じでね、締めていきたいと思います。はい、
ロマンと綺麗事だけじゃないぞというギリシャ神話の一面をご紹介いただきたいということで、
はい、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。